私はその研究を以前していた時、前編の執筆と後編の書かれた間の差に26年という数を得た。王朝はすでに地方官が武力を用いて意を広め始めた時代になっていた。陸奥国から常陸の介になった男の富などがそれである。御霊前天皇の御嫡出の額を今も平等院の隣の寺で拝見することができるが、その頃の男の漢文の日記などに、東宮時代の道定がしばしば宇治の寄り道の山荘へ行径になったことが書かれてある。御霊前帝の御目の戸が第二の三味で、お供をしていって宇治をよく知るようになったものらしい。歌は前編の作者に比べて劣るが凡手でない。その時代に歌人として頭角を現していた人の筆になった傑作小説として、私は第二の三味の家の衆を随分探し求めたが、現存していない。伊勢の工学館の図書目録にあった第二衆をよく調べてみると、三味の娘で御霊前帝の皇后に仕えて第二と呼ばれた人のもので、祖母にはもとより母の三味の歌にも数頭劣った作ばかりのものであった。さらしな日記にすでに浮船の姫君のことが言われているが、さらしな日記は後年になって少女時代からのことを書き出したものであるから、多少覚え違いがあるかもしれない。私の26年はさらしな日記の作者が上京した年をも参考として数えたものであるが、あるいは今少し隔たりが多いかもしれない。若菜において文章も叙述の方法もつたなかった作者は柏木になり、夕霧になり、立派なものになってきた。内容に天才的な豊かなものが盛られているからである。東屋以降は技巧も内容に伴って素晴らしいものになった。前編の紫式部は小説作家として歌人として忌み時期作者であった。後編を書いた第二の三味は偉大なる文学者だと私は思っている。これを詳しく述べる時間がないのは残念である。昭和14年、与謝野晶子。